京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
京都医療福祉ラジオの時間です。元気が出る医療ということでお送りしております。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。いつもの大谷先生、よろしくお願いします。
どうも、内科医師の大谷春夫です。よろしくお願いいたします。
先生、今日はゲストが、
そうだね、はい、今日はね、女性のゲストが来てますんでね、
はい、
どういう方かというと、 iPad を使ってね、
はい、
高齢者の支援をなんかこう活用できるんじゃないかということでね、学生ボ、ボランティアレポーターというかね、
はい、
いう企画がありましたよね。
ありました。
実際にね、お年寄りの、ご自宅へね行ってくれた学生さんがおられるん で、 でその辺をちょっといろいろとお伺いをねしていきたいと思うんです。
なるほど。じゃあ、自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、立命館大学産業社会学部3年生の辻本彩と申します。
よろしくお願いします。
お願いします。
辻本さんは、
はい、
産業社会学部ということで、どんなことを勉強されてるんですか？
は
い、
ですね、私はメディアを専攻していまして、
はい、
大学のゼミではドキュメンタリー制作をしてきました。
何かを追いかけるんですか、ドキュメンタリー？
そうなんですよ、企画編集とか、はい、あと撮影も全部初めて体験したんですけれども。
なるほどね、
はい、
あ、じゃあそういうメディアのことを勉強しながら、
はい、
今回の、ね、先生福祉という、
ね、
なんかちょっと
高めてる気がしますね。
ね、
これに、参加してくれやったなんかきっかけってありましたっけ？
あ、そうですね、大学のそのゼミの先生が、
はい、
ラジオ福祉ラジオを紹介していただきまして、
なるほど、ね、
で私すごい興味があったので参加させていただきました。はい、まあ、
ラジオもメディアやからね。
あ、そうですね、
そういうのがつながってるかもしれない。
そうそうそうそう、はい、あ、でも、ね、あのこう広がりを感じます
ね。そうそうそう
大学の先生がご存知でね、
そうそう
そ
う、
紹介してくれるっていう、はい、
で、まあ、実際にね、年上のところへね、お一人暮らしのところに、まあ、私と一緒にね行かしてもらったんだけど、
はい、先生行ってきたんです
ね。一緒にね、はい、リスの会を通してね行かしてもらって、で iPad 持って行ってもらって、
はい、
で実際にもうお任せ状態でいろいろとね、お年上の方とコミュニケーションを取ってもらったんだけど、まず、まあ、どういう方のところへね行かはったか、ちょっと紹介してもらえますか？
はい、80歳代のおじいちゃんのお家に行かせていただいたんですけれども、うん、
はいはい、
私初めての経験だったので、すごく何話していいか分からなくて、うん、もうすごい緊張した状態で行きました。
それは一人暮らしですか、そのおじいちゃんは？
はい、一人で暮らしている。
一人暮らしの、そうです、なかなか一人暮らしの高齢者の、
しかもね、自分のおじいちゃん違うんですよ。
そうですよ、そうですよね、そうなんですよ。
何をしゃ、まあ、僕と一緒にいてもね、何を喋っていいかはちょっと想像つかないわね。
そうですよね、
不安で不安で、
やっぱり行く前っていうのはなんか あらかじめこんなこと聞こうかなとか喋ろうかな、イメージしていくの？
そうですね、
うん、
一応こういうこと喋りたいなっていうのは持っていくんですけれども、うん、行った途端、顔を見た途端に、
うん、
パッと消えてしまった
ね、
どうしよう、
何を聞くことを思ってたかで忘れてしまった。
忘れてしまいますね。
なるほどね、はい、そういう時にこそ役立つのが iPad
ですか？そうそうそう、
どう
それの使い方としてあるのね、こんなもんがありますよっていう、まあ、実際どうして、うん、入っていったかな、あの話は。
そうですね、最初は、はい、こう最近どうですかみたいな、
た
わいもない話をしていて、うん、
はい、
いや今日ちょっと実はねみたいな、面白いもの持ってきたんですよ、うん、って言ってこう iPad じゃじゃんって登場させた感じだったんですけど、
はいはいはい、
最初はやっぱり電源をどこでつけるのかも分からず、なんじゃこりゃみたいな、
ね、ただの痛いやろね、
はい、初めて見たよみたいな反応をしてくれて、
そうか、やっぱり初めて見るもんなんですね。
そう、僕らはね、何回か見てるから、
うん、そうですね、
でここでスイッチ板が映るわとか思ってるけどね、うん、知らん人が見たら何やこの板みたいなもん、このこのガラスみたいな
姿のね、
もんはな、
うん、
それで実際にまあスイッチ入れてあげて、
入れてここで、うん、つけるんですよって、うん、でこうまずはやっぱりタッチするのとかスライドさせるのとか、
うん、
操作の段階から、うん、一からこう一緒にやらせていただいて、
どうでした、うん、その感触というか、うまいことやられました？
そうですね、結構器用にはされていたんですけれども、うん、やっぱり指先だけ使うっていうのがなかなか難しいらしく、たまにこう手の腹と言いますか、
嫌なところ当たってね、
そう、変なところが当たってしまって、
うん、
こう初期に戻ったりとかいうアクシデントもあったので、
それ続くといいとするね。
そうですね、
なんかやってると途中に戻ったりすると
ね、そうそうそうそう、
リセットされるとね、
こうなんかちょっと気持ちが途切れてしまうような、
ね、それどうやって解消したの？
はもう本当にこう指を立ててっていう風に言ってたんですけれども後々私それがすごく気になって、こう iPad を知っていくにつれて、なんか軍手みたいな指先の先だけ開いて、穴の開いている電気の通さない軍手みたいなのがあるっていうのを知って、あ、それ持っていけばよかったなって思いました ね、
な、 ね、なんでまたそのこんな手袋はめてすんねんと思うかもしれない。
あ、確かに、
いや大ごとやなみたいな。
それもまた難しい、
あるかもしれない、ね、はい、で実際にね、そのどんなアプリケーションを使ってどんな反応があったかちょっと言ってもらえます？
はい、ケーキをデコレーションするアプリケーション、
あ、作っていくやつね、ケーキを作っていくやつね、
はい、スポンジを選んで、いちごを乗せて、ろうそくを立てて、で実際に火をつけてふーって息をかけると、こうろうそくの火が消えるっていうアプリケーション。
あ、ソルナに iPad に息を吹きかけたらいいの？
そうなんですよ。
消えるんですか？
はい、iPad がその何を感じ取ってるんですかね。
あれはだから風圧？音？
風圧？音？
うん。
なんか感じね、同じような感じでね、なりますよね。
なるほどね。だからあれにマイクがついてるから、それが
そう
あれですかね。
そうなんですかね。それをちょっと紹介させていただいて、で一緒にケーキを作ってたんですけれども、なんかこう、あ、お孫さんがしそうなゲームだねみたいな感じのなんかこうちょっと。あんまり興味を持ってもらえなかったなっていうのがちょっと第一印象で、
ね、多分ね、あの人は自分でねパソコンできるぐらいの人やから、ね、
そうですね、
物足らない。
なるほど、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、で逆にあの机の上に新聞とかが置いてあったので、産経新聞とかもアプリケーションで読めるんですよっていうふうに言うと、こうちょっと拡大したりして見れたりとかして、うん、あ、これはちょっと便利かもね、みたいな、メガネかけなくていいんだねっていうふうにおっしゃっていただいて、
そうだったね、
はい、
あの虫メガネのツール、あの、あれもやりました
、はいはいはい、
あれもね、虫メガネみたいにこう字が、新聞がだと大きく見えるっていう、あれも喜んであったよ
ね。あ、そうでした ね、 ね、はい、
はいはいはい、
う
ん、なるほどね。だからそれがあればいろいろ使えるっていうね、そのいろいろがその人にとってね便利だなって思えたら使い始める
んですよ
ね。
そうなんですよ、
うん、
いろんなことが一つのものでねできますよっていうね、あのね、ちょっとその別の学生さんのレポートでね、はい、京都情報大学院大学1年生のね、
はい、
田中恵子さんのレポート、
はい、
ちょっと本当はね今日来てもらうってやったんだけど、ちょっと来れなかったレポートをね、はい、書いてくれはったんですよ、
はい、
その中にちょっと面白いこと書いてあってね、その iPad を使うツールの中にねインターネットの検索があるでしょ、
うん、
それ何の意味があるかというとね、そのお年寄りと若い人の間時代の差があると、そうするとインターネットを使ってね、 おじいちゃんおばあちゃんがね昔の女優さんとかね俳優さんの名前出た時私知らんわやったらそこで途切れるでしょ、
うん、
とインターネット検索でね、まあ、高田光一とか、まあ、知ってるかとかあるし、まあ、
僕の検索してるのは分からない
です私も検索したいと今思うんです。
そうすると検索すると昔のどういう、ね、俳優さんやと分かるんですよ、うん、そうすると話が合うと、
なるほど、
いう使い方ができるよというレポートとね、YouTube でね、うん、歌をその歌おうと言った時歌をバラードの検索するとね、うん、カラオケ状態でね歌が出せるという使い方があるとかね、まあいつもあるのはそのクイズやね、クイズ、それからもう一つ面白いのはね、あの iPad って非常に画面が綺麗でしょ、
はい、
池 の、 あの画面とかね動物園の画面とか、
はいはい、
そうすると疑似体験行ってないんだけどそこに行ったような気分になれるということが使えるとかって、ね、
なるほど、
そんなんやったらね実際に連れて行ってあげたらええやんと思うけど行けないんやから、
そうですよ ね、 ね
行けないでしょ、行けないやったらそれに近いものがね目の前になると非常に嬉しいです、
うん、そうですよ ね、
ね、そういう使い方ありますよってね、あのレポートしてくれて、これね非常に、ね、まとえてるなと思って、
うん、
そういうのは実際感じました。
そうですね、その池の話なんですけども、はい、私もそのアプリケーションさせていただいて、
はい、
でそのアプリケーション結構鯉に餌とかもあげれるんですよ。
そうそうそうそう、
なのでこう実際にあこれはリアルだねっていうふうにちょっと目を見張るのが、
音も出るもんね、
はい、
池の音もチャカチャカ音とか、
そうそうそう、だからあの本当にね、あのお家でね、うん、ほんなら池に、ね、水槽にでも金魚飼ったらええやんだけど、うん、世話が大変やしね、あれもほんとすぐコケになりますからね。
そうそうそう、その実際がね、うん、駅なんか行くとでっかい水槽があってね、木に動いてるのはありません、うん、
ああ
の画面で、はいはい、あれそれや、その使い方の一つだと思うんです。
あ、
水変えんでもいいしね、家のが綺麗でね、リアルなやつ、うん、あれを家に持ってたような状態が、
そうですね、
非常に楽しかったと思うんですね、うん、
はい、
まあ、そういう使い方いろいろあったと思うんだけどね、将来的なねその展望っていうかね、はい、この iPad っていうのはこういうのに使ったらこういう便利さがあって、もっとゲームだけじゃなくてね、
はい、
こんなのも使えるなとか、なんかそういうアイデアとか 感想みたいなのありますか？
そうですね、アプリケーションとかを使ってその情報伝達であったりとか、うん、あと将来的には安否の確認とか、
安否確認ね、
はい、そういうなんでしょうね、災害に対してとかにも強いような使い方っていうのはあると思うんですけれども、まずはその iPad 自身に高齢者の方が興味を持ってもらわないと、うん、今の状態だとこう全く知らなくって手にも持ったことない人が果たしてそれをそこまで応用して使えるのかっていうところがあるので、う
ん、それはね、まあ、将来的にはね、僕たちとか、まあ、あの皆さん学生さんレベルはね、今 iPad 使ってるからね、はい、もうそっくり年いくから使えるんだけど、
はい、
今の人は iPad ってもう未知の世界やから ね、
そ、 うですね、
それがスムッとスムーズにね導入できるというかね、はい、溶け込んでいく状態のものを作らなきゃ
は
ね、うん、
はい、まずは興味を持ってもらって、うん、iPad 自身に
あのね、うん、それは使い勝手もいるわね、
そうですね、
うん、ああそういうことは考えられるね、う
ん、だからまずその例えばその言ったおじいちゃんが、おじいちゃん自体が何に興味があるのかを探って、うん、でそれが将棋が好きなやつだったら将棋の、ね、アプリをババッとダウンロードしてやるとあすごいってなるかもしれないですね。
そうですね、う
ん、歌の好きな人だったらね、あのピアノの、ね、あれを使ってね、一緒に歌うとかね、
はい、あそうそうそう、ピアノもねアプリありますから
ね、ありますよね、うん、なんで私たち自身もアプリについてもっと知って勉強して、うん、こういろいろ提案できるような状態を作ったらいいなって、うん、はい、
十分でもその楽しめるというかね、利用できる価値はありますよね、
あると思います、はい、
うん、どうですかその訪問看護師としての使い方としては、はいはいはい、
だからね僕なんかが行ってこうあの楽しいと思ってやっぱ触るんですよ、はいはい、画面をね、はい、そしたら結構指先動かしてるので、指先の
方ね、
そうそう、知らん間に動かしてていいなと思って見てるんですけどね、なんか普通病院とかではねこうあのよくブロックをこう積み替えたりとかやりますけどね、
楽しさがね、うん、限られてくるもんね、
そうなんですよ、そうそうそう、だからそういうこうね手先の動きとかにもいいのかなと思ったりしましたけどね、
さっき言ったってね、新聞読もうと元も出せると、
うん、
でそれは誰か新聞持ってくるんじゃなくて自分でその新聞を探し出してね、
うん、
その時調べて手が動いてる
という、あ、そうですね、
それがいいんやろね、
うん、
可能性は非常に広がりますね、
そうですね、
まだまだこれからもっともっと実際使っていっていろんな面を、ね、あの開拓したりまたいろんな問題点を、ね、探してきたりすると、うん、さらに将来的にいいものができるかもしれない、
そうですね、
そういうふうに提案ってなかなかされてないからね、ええかもしれない、
そうですね、
そういう提案をしていくとね、
うん、
もう若い人向けを中心してません、
うん、そうです ね、 ね、方向としてはね、
方向性ですね、
うん、
だからそういう面では非常に可能性が高いということが分かったということですね、そうですね、でね、僕が、まあ、一緒に出たリスの会の、ね、あれで出たものとするとね、やっぱり iPad もあるんだけど、 iPad を使ってね結構ねお孫さんとねコミュニケーション取ってるような感覚になるんですよ、
なるほど、やっぱそんなあれですね、やっぱ世代間のギャップを埋めるっていう、ね、
そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、
その真ん中を取り持つっていう意味ではね、うん、iPad そのものの価値もあるんですよ、でもさ、そのツールとして持っていくことによってね中を取り持つと、
はい、
重要なねところがあるから、僕あれ見ててね、あ、おじいちゃんがもうお孫さんと喋ってる感じだなっていうね、
うん、
いうイメージがあったんでね、それ非常に良かったと思いますね、
なるほどね、そういう使い方ありますね、
うん、まあ実際今日ね行ってもらった方にお話を聞かせてもらって非常にね良かったですね、
そうですね、あの非常に参考になったんで ね、 でね、僕たちもなんかね患者さんが回るわけですからね、そうそうそう、うまく使いたいですね、
そうですね、
うん、今日はあのどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。